Welcome to podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平の蛤御門の編、令和7年8月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけで2週連続カミソリ負け弁護士軍団の通常会ということで、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
放送は8月13日、はい、お盆休みで、うん、場合によってはご家族で帰省して、はい、また戻ってくる途中の車の中で聞いているとか、うん、そういう場合もございますので、うん、
はい、
はい、うん、そういう状況でも楽しんで、はい、ご家族で聞いていただける内容を意識して、ね、はい、留意しながら、はい、今週お届けしたいなと思うんですが、
はい、
ただ収録そのものは8月10日、
はい
はい、8月10日の日曜日の午前から収録しておりまして、
はい、
長谷川さんと大谷さんには申し訳ない、もうお盆休み始まったと思うんですけれども、
ね、はい
はい、休みの日の朝に KBS 京都までお越しいただきまして、
はいはい、
長谷川くんは、はい、今日も日曜日なのに、はい、収録日ね、
はい、
ちゃんとこのワイシャツを着て、
そうですね、ちょっと他にも来られる方がいらっしゃったらと思って、
はい、後ほど大野秀幸さん来られるんですけど、
はい
はい、大野さんと会った時に T シャツに短パンやったら失礼やみたいな、
は
い、
あ、
それでなんだ、
あ、多少
は、多少は
事務所行って今日打ち合わせあるとかじゃなく、
はい、
大谷さんは半袖のポロシャツに短パン、
はい、
もう休みのお父さんルック、はい、私も短パンですけど、
はいはい、
長谷川さんはやっぱりすごいですね大人の配慮はきめ細やかな
ほんま短パンが適当なのがちょっとなかった、ほんまにダラダラになりそうやったんで、はい、格好が、
はい、それはでもね、はい、北野誠イズムですよ僕CBC ラジオで、はい、一回短パンで T シャツで行った時に、はい、孫さんに、孫、叱られたことがあるんですよ。叱責されまして、スポンサーが来ることもあると、
はい、
短パンに T シャツはあかんやろと、
は
い、いうようなことを言われて、
は
い、そっから基本僕はそのスポンサーの方が来られる、
はい、
その時は襟付き、
なるほど、
はい、で、あ、短パンじゃないパンツでいつも着てるんですけど、うん、
だから大野さんもそのあんまり T シャツ短パンのイメージは私なかったんで、結構きちんとした形で来られるかなと思って、はいはい、備えてきたんですけど、はい、
でも素晴らしいです、そういう配慮が、
はいは
い、
うん、ええ、
私はその叱責されながら短パンで、はい、今日は
僕はその可能性を加味しながらも、はい、なんとか襟付きのポロシャツで
僕は襟のない T シャツ短パンなんだけども、着ようと思ったこのジャケットがあると、
ジャケットもできるよ、
そうですよ、この短パンとのセットアップっていうパターンもありますんで、
まあでも大野さん T シャツ短パンでしたね
そうでしたよね
短パンだって、
短パンじゃなかった、
短パンじゃなかった、短パン、後ほどでちょっとね、はい、収録時間は前後してるんですけれども、はいはい、今日ね、一応私短パンとはいえ、このセットアップで同じジャケットを持ってきてるのは、はい、この後
あ、そうか、
そうなんですよ、
はい、そうです、
M 角さんと、
はい、
梅田ラテラル梅田で、はい、イベントがございまして、はいはい、人前に出る以上はジャケットを羽織ろうかなと
あ、これも衣装なの、これで出張る感じですね、
あ、最低限のドレスコード、
あ、本当だ、ちゃんとポールスミスって書いてあるわジャケットに、
言わんといてや言わんといてやなかなかお前このね、この短パンのセットアップのなんですよ、珍しいでしょ、
あ、そうなんだ、
ポールスミスで、それ着ていく場面がないんですよ、正直、
はい、まあ、衣装とかじゃないとね、
そう、
なかなか
で衣装でもなかなかその、うん、だから弁護士業務ではダメじゃない、
ね、法廷でそのセットアップでするところでね、
短パンやったらあかんやんか、すね毛見せてたら、うん、でテレビでもなんかニュース関連のはダメじゃないですか、
まあ、ちょっとなんていうかね、うん、厚みがないな、うん、
ってなってくると KBS 京都の土曜日の朝のサニータイム、
はいはいはいはい、
そういう番組しか限られてくるんですよ、
うん、
あるいはお二人が出ていただいた私の出版記念のイベントも、はい、おそらくそういう短パンのセットアップやったと思うんですけど、
あ
そこのイオンモール京都でね、う
ん、法廷は別に短パンでもいいんじゃないですか、ダメっていうことじゃないでしょ、あれ、まあ、
ダメっていうことはないけど、まあ、
礼儀の問題、
最低限のドレスコードとして、
そうそう、
うんうん、 短パンで行ったことないでしょ。
ないですけど、はい、さすがにない。
襟付きでしか行ったことないでしょ。
そうですね。
ねえ、うん、冬はそのタートルネックにジャケットみたいのあるかもしれない。
ああ、そういう方おられますしね、う
ん、
実際。
あの橋本さんそのスタイル多くない。冬の橋本通る。だから僕なるべく避けたいんですけど。冬の橋本通るっぽいから、ね、あの避けたいんですけれども。はい、でこあのこ今日あくまでこう収録時基準で話してますけど、はいはい、M 角さんとのイベントが
ね
えあって僕も楽しみなんですよ、うん、どんな話をなさるのかっていうのは、うん、タイトルしか僕聞いてなくて、
はいはいはい、
タイトルは何でしたっけ。
タイトルは、うん、あタイトルは明石家さんまを語る会という あのそのイベント自体のタイトルはね、まあ、でこの間その、うん、一昨日ぐらいにこういうことやりますって、はい、僕全然知らないんですよ。僕は進行だけなんで、でトークテーマがま、あの続1979年の明石家さんま
やっぱ1979年の明石家さんまが好きやねん ね、
好きやね、はい、好きやね、昭和
54年、
ね、さんまさんがこう大阪で世に出てもう、うん、ものすごい勢いで駆け上がっていく、そのこの昭和54年そこのダイナミックなこの動きがあるらしいんですよね、さんまさんが
多分あの明石家さんまさんの59回目の誕生日を勝手に祝う会の時も、はい、多分1979年の明石家さんまでしたよね、テーマは。
それではまだ語り尽くせてないんで俗がついてました。
でもその時 M 角さんおいくつなんですか。
M 角さんは私より2つか3つ上やから、うん、僕が3歳やから5歳とか6歳、ね、だからリアルタイムはご覧になられてないんですよ。遡ってそもそも M 角さんはだいぶ大人になってから、うん、1990年代に入って20歳ぐらいの時にいろいろ人生で悩んでる時、うん、そのだから当時、当時かそれからとも随分月曜日の深夜にやってましたけど、あの明石家テレビを見て、はいはい、うん、あのどんな悩み事かは私も聞いてないんですけど、はい、本当に深い悩み、
はい、
うん、にぶち当たってた時らしいんですけれども、うん、はい、うん、明石家テレビを見て気づいたら、うん、お布団の上で転げ回ってた
し、報復 Z
ほんまに文字通り時期通りの報復 Z、
なかなか見ないですね。
そう、そのこの時点で調べて報復 Z ってやったらもう M 角さんが転げ回ってる
絵入り
で、ね、でどっかの英和辞典でね、もみあげって調べたら木田太郎とそっくりの絵が出てくるのがあったんですよ。もみあげで和英辞典か英和辞典でどこやったかの、明らかに木田太郎なんですよ。
調べてほしいです、
ね、調べてほしいです。なんか探してまた集合地で、
ね、あの隅田さんが連載してた、はい、あの公有録みたいなやつのところになんか挿絵みたいなんで、
労働新聞ね、
労働新聞で、はいはい、あの M 角さんがあの報復絶倒のところの挿絵があったと思って
ありました。
僕の中ではそういうイメージなんですよ。
あれはね、僕が、ね、指定したんですよ、挿絵だみたいな。M 角さんっていう人はこういう人物で、写真を送ってこの人が布団の上で転げ回ってる絵を描いてくださいっていう。
でも今後もそれ国語辞典とか使ってほしいですよね。
使ってください、うん、フリー素材なんで。
フリー素材、
M 角さん転げ回ってる絵は、
ただあれかな、布団の上では結局転がってなかったかな。
でもなんか報復絶倒してるところではあったんですけど、はいはい、だからその昭和54年のさんまさんっていうのは、だから当時まだ、 だから20代前半で、うん、でヤングオーを全国ネットでやってたんですよね、毎日放送が、うん、はい、でその番組でザ・パンダの先輩ですよ、だから八方さん、はいはい、文鎮さん、うん、で、今の古文士さん、だから金士さん、ね、で、はい、あの亡くなられたあの人ですよ、事故で、うん、雑班だ、出てこない、小染さんだ、小染さん4人でね、でもこの人気があった雑班だの間をこう感激を縫って一気にこう駆け上がっていくっていう、
かっこいいんですね。
見てないんですよ。僕も見てないし、M 角さんもね、後から遡って、
うん、
その時代が好きで仕方ない、
うん、好きになるってすごいですね。うん、
でもね、昭和54年にその一気にスターになっていくっていうのが、うん、どれだけすごいことかというと、はい、私ね、最近本当にさんまさんの最初期の、
はい、
サインをもらった方と遭遇する機会がございまして、うん、でその人は、うん、あのこの番組のリスナーで、うん、であのほほほ座、
はい、
ね、うん、いつものプロレスロマン会にも出てくださってる山下さんのお店、はい、でそこであのよく来られてるお客さんでね、でその方が、うん、その M 角さんゲスト会を聞いて、うん、
はい、
その後にほほほ座に訪れて、うん、いや実はあの僕は その M 角さんがさんまさんを好きなずっと前、うん、おそらく多分さんまさんがそのテレビとかに出だした一番最初の頃のサインを持ってると。
おー、すごいね。
でそれを M 角さんに見せたいって言うてはったらしくて、はいはいはい、でそれをまたあの私が伝聞で山下さんから聞いてて、うん、でまた紹介しますっていうことを言われてたんですよ、うん、でそこからしばらく経って何週間か前にほほほど行ったら、うん、で山下さんに、あ、山下さんいう話してたら、あ、山下さん、あの住田さん来ましたよとかで、もう一人のある男性に声をかけて、うん、だその人が実はそのさんまさんの最初期のサインを持ってる方で、うん、でね、そこでいろいろ連絡先も交換して、で不思議なんですね、うん、そのさんまさんに関するその M 角さんを介してね、いろいろ話したいことがあるっていうことだけじゃなくて、うん、私のいとこの友達やったりしたんですよ、でその方が、うん、これ見て、うん、I am the greatest 明石家さんまですって書いてて、さんまのイラスト書いてるんですけど、めちゃ詳細な、
そうですね、
綺麗な丁寧なイラストでしょ、字も
字綺麗ですね、
なんか可愛らしい字で、で、うん、昭和52年4月29日とか書いて
る、はいはいはい、
昭和52年、
はい、
でこの時に、はい、京都に、だから祇園花月じゃない、だから京都花月が新京極にあったんですよね、はいはいはい、でその新京極の京都花月で、うん、この方は50代後半かな、
はい、
でいらっしゃるんだけれども、少年時代に見に行ってて、うん、で楽屋から出てくる出口のところで待ち構えてサインをもらったらしくて、で当時さんまさんはコロクさんっていう兄弟子と漫才をやってたそうで、でさんまさんにサインお願いって言ったら、うん、その少年が言ったら、え、俺でええのと、
うん、
コロク兄さんちゃうの、ほんまに俺でええんかって何回も確認したらしいんですよ、あの明石家さんまが、
おうおう、
ね、
でほんまに俺でええのって言って丁寧に書いてくれたのがこの I am the greatest 明石家さんまですって言ってさんまのイラストを書いて、
あ、ね、僕らがそのね、住田さんのそれこそ初版の本のサイン会に参加したときに、はい、俺らでええのって言ったときの感じから僕らに、あの、僕と長谷川君にサインを求められ て, て
、うん、あれはでも、あれは今でも俺らでええのやんか、ずっと永遠に俺らでええのじゃない、さんまさんが、うん、さんまさんがサインをね、頼まれて、俺でええのって言うたんて、多分1年もないと思うんですよ。数ヶ月だと思うんですよ。
期間短いね。
期間短いと思う。う
ん、いや、俺らまだ分からんねん。
まだこっから。
こっから。うん、いや、だから、選手言うて、もう伸びしろないねん。俺らもう伸びしろないねんよ。四十九の男はね。
あ、じゃあ。
だから、さんまさんが、え、俺なんかでええのって言うた。
うん、
本当に短い時期のサインで、うん、
まさに最初期であることを物語ってますよ
ね。で、I am the greatest っていうのは、
ね、
ね、モハメド・アリのがそういうふうに言われて、自分で言ってたのかな、それともそう、グレイテストみたいに言われてたんですよ。で、これ昭和52年4月29日って書いてるでしょ、
うん、
昭和51年の6月26日にモハメド・アリは日本武道館でアントニオ猪木と試合をしてるんですよ。で、その同じ日にさんまさんと新助さんは営業に行ってるんですよ、うん、京都で、うん、
はい、
で、そういう日で、うん、で、あのさんまさんはそれがずっと気になって仕方なかったんですよ、その猪木とアリ戦がその日
は。
で、そっからもう、まあ、だから1年も経ってない時期、でテレビに出た、初めて出たのがその前の年ぐらいなのかな、うん、っていうような頃で、昭和50年4月29日の
これ色紙ですか、
これはだから多分ね、メモ帳、ね、中学生やから
可愛らしい、
そう、
なんか絵柄が、う
ん、あのモンチチとかじゃないこれ、
ね、
うん、ほんでその多分中学生やから色紙とかも用意できなくて、うん、
あ、
なんじゃないかな、
でももらおうとしてこの方はもらったんです、
もらって
あえてそのさんまさん、
そうです、そうです、うん、
すごい、
ほんでいろいろ送ってくださって、うん、そのほんまに昭和52年の阪神巨人のサインとかも、このオール巨人って書いてるでしょ、
あ、
オール巨人で阪神賞、
オールの A の中に巨人って書いてある
そうなんですよ、でこれも巨人賞にお送りして、昭和52年にサインもらったの大事に持っている方がいらっしゃいますよ言うて、
あ、
そうですよ、
じゃあいろんな方から、まあ、
実際この方なんですけど、そのサインをもらわれた人はね、はい、で町増方商店街で、うん、あの青果店をやってらっしゃる方で、
うん、
はい、ね、そういういろいろこういう ね、ラジオで話してると、はい、ね、そういう出会いがあって楽しいなとは思うんですけど、
す
ごいですね、ほんまに、うん、今日の M 角さんとのイベントには、はい、できることなら、うん、その8歳の小学2年生娘を連れて行きたかったんですよ、うん、
はい、
小学校ってもう、うん、あ、そっか、大谷君とか下の男の子はまだ小学生、
はい、
自由研究とかあるやんか、
あ、はいはい、
自由研究の一番の手本は M 角さんやんか、
そ
の
あ、ほんま、ね、自由のところがもう際立ってますよね。何で
も変やんか。 それを娘に教えたかってなんか自由研究でもある幅の中でやるやん、小学校2年なのに、なんかいろんな周りのそういう自由研究の作品を見て、うんうん、その幅の中でやるやん、
そうね、うん、自分の好きなことをやってればいいじゃないっていうのを、
うん、やればそう、本当の自由研究とはこうだと。
1979年の明石家さんまで、明石家さんまの中でもここっていうね。そうそうそう、
しかも提出してないでしょ。
いや、だから今日提出するやんか。8月10日お客さんの前で提出するけど、うん、だから義務付けられてるわけじゃないのよ。
そうそうそう、
うちの娘は義務付けられてるわけですよ、う
ん、その時点で ね、
その時点で
もう自由じゃないもん。
そうね、その時点で自由じゃないね、
義務研究です、
義務研究なんですよ、うん、ね、そう、自由研究なんですよ、ね、そういう意味では、うん、今現在あの阪神百貨店、はい、梅田の、ね、
はい、
八海祭事場で、はい、アントニオ猪木博覧会ですかね、はい、をやってらっしゃってる、はい、我々の仲間ね、プロレスロマン軍団も自由研究、
すごいですね、
いや、それもすごい、自由研究が過ぎるんですよ、
ね、それ勝手にやってるわけじゃないんですよね。
いや勝手にね、阪神百貨店で八海の祭事場を勝手に占領してやってたんで、
やってるわけじゃない、
いや、それはもう僕らが仕事として請け負われですよ。いやー、あいつら追い出してくださいという勝手にプロレスのイベントやってますっていう、ね、違いますよ、ちゃんとあの、
その、ね、いや、その自由研究がその商業ともこう結びついてるのは素晴らしいですね。
アントニオ猪木て、あの、まだ私行ってないんで、うん、ちょっとお盆休み中に行きたいんですが、うん、もう写真見ただけで興奮しますもん、阪神百貨店やで、だから、うん、まあ一般の家族がね、うん、そうそう、ちょっとお盆休み買い物行こうかって言って、うん、ちょっとね、8回なんか催しやってんでって言ったら、うんね、アンドレ・ザ・ジャイアントの、うん、等身大パネルがあるわけですよ、
はいはい、
で日本プロレス時代の、ね、うんうん、ポスターがもう今まではそのほほほさんのその本屋の中で展示とかをしてたのが、はい、阪神百貨店でもう好き放題やってますよ、
ね、なんか後ろにそのワールドプロレスリングのその
なんか横断幕みたいなね
テレビ朝日のね
テレビ朝日のでいろいろなんかねブッチャーのなんか工作とかもしてましたね。これこそがやっぱ自由研究なんですよ、
うんうん、
はい、
でも自由をこれはこの解釈合ってるのかな。僕の周りにいる M 角さんしかり、松並さん、うん、ね、藤井さん、うんうん、山下さん、湯沢館長しかり、うんうん、自由を
俗に言うね、履き違えて、
いや自由ってこういうことやね。
でも
だからそうそう、今なんかね結構自由って言ったら、うん、自由は責任を伴うとか、うんうん、自由を履き違えるなとか言いますけど、うん、本来の自由、本来の表現の自由とは、うん、今阪神百貨店の祭事場で開催されているアントニオ猪木展であり、この収録時、今日は8月10日ですけど、うん、今日ね開催される明石家さんま語る会で、はいはい、思う存分1979年の明石家さんまを語る M 角さんで、うん、
はい、
ね、もう人生が自由研究、うん、永遠の自由研究、うん、ね、
でもなんかね、聞いてるだけでも楽しそうです
から、なんか
羨ましいですよね、
うん、そう、僕らね、うん、そのあの、まあ、仕事やから仕方ないって言ったらね、うん、高い費用出していただいてる、ね、依頼者に申し訳ないけれども、うん、ね、締め切りがあって、
ね、いつまでに出さな
きゃ、書面を出して証拠を集めて手続き事をやってますけれども、うんうん、手続きなんていう制約はないわけですよ、
だからいつまでに出さなあかんとかないですから。
いや、さすがにこ あのアントニオ猪木店は期限決まってるから、ちゃんと8月8日までに準備して
なって、搬
入とかあったと思う、
ね、
あったと思うよ、ね、ほんで終わらなあかんやんか、ある時まで、これずっと居座って怒られるよ多分。
どけよ
って
次物産店来るんや、
次物産店北海道店来んねやと、早くアンドレのこの原寸大パネルどっか行かせって言われますけど、でもこれこそが自己実現であり、うん、先週私ね、つまらない大人になってしまったと、うん、佐野元春のガラスのジェネレーションを、
はいはい、
フジロックで聞いた時に、ね、はい、そういうふうに思っちゃって、つまらない大人でもええやないかって言ったけれども、うんうん、確かに彼らはつまらなくないつまらない大人ではないわけですよ、
はいはい、
でその ずっと好きやったプロレスを好きで居続けて、ねうんねねうん、好き放題やってるわけですよ、はい、阪神百貨店で。
そうです
ね。M 角さんもそうやし。
ね、自分の好きをみんな見てくださいっていうことをやるわけですもんね。うんう
ん、なんかそんなこと書いてたわ、あの、論語の、なんか、最近、なんかね、論語を簡単にしたような本を娘が読んでて、でもうちょっとなんかそれに興味持ったから、いろいろ論語に対する解説のまた簡単な本をなんか妻が買ってたら、まさしくそういうことを書いて、やっぱりそういう好きなっていうことが一番大事だと、知るっていう知識よりも、うんうん、あの好きなこと、
ね、
好きなことよりも楽しむことっていう、
誰の言葉は知らんけど、まあ、努力は夢中には勝てないっていう言葉が書いてある人がいて、
いや、そう、ほんまにそう。それを実践、その言葉を、その言葉も、もし、英和辞典、Y 辞典であるんやったら、うん、M 角さんの顔とか、藤井さんとか、松並さんの顔とかを、乗っけてほしい。湯沢館長の。もう湯沢館長の顔だけでもええわ。いや、なかなかね、うん、うん。なかなかでもね、そういうにはなれないのが、はい、大人なんですけど、
ね、
ただ、この夏休みはちょっとね、うん、M 角さんのイベントも配信でしばらくありますし、うん
はい、
当日行けなかったとしても、でその、プロレス店アントニオ猪木店は18日まで、はい、梅田の阪神百貨店で開催していますので、
なるほど、
まあ、そういう人たちに触れることによって、うん、その展示発表に触れることによって、うん、我々ねつまらない大人も刺激を受けることはできるんで、
はいはい
はいね、ぜひ行っていただければなと思います。はい、1曲目、はい、はい、長谷川さん。
はい、
誰の曲でしたっけ、
田村恵里子。
いいじゃないですか。はい、エリリン。
エリリン。
エリリン。君は幅広いな。
もう好きな曲かけたらいいですもん
ね。そうそうそうそう。はい、はいはい。好き放題してください。
リトルダーリン。
水曜ローデショー。今夜の水曜ローデショーには、ゲストの方にお越しいただいております。おなじみ、大野博之さんです。
あ、大野博之です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いつもはチャップリン研究家としてお越しいただくことが多いんですけれども、はい、今夜はチャップリンではなく、映画プロデューサー、脚本家としてお越しいただいたということで、
あ、そうですね。はい。はい。お願いいたします。
はい。今、ある企画のクラウドファンディングをされてるということで、
そうなんですよ、
はい、教えてください。
いや、これはね、はい、私自分ずっと演劇畑でね、はい、来てて、それで、初めて、作った映画が、はい、12年前のうずまさライムライトっていうね、はい、映画で、これはね、はい、5万回切られた男として名高い福本清三先生の、はい、初の主演作 で、で松方弘樹さんとかね、
ガン
を脇に回って
ね、脇に回って、
そういう、まあ、あの切られ役の、まあ、今を描く、はい、そういったあの映画だったんですけれども、ちょっといろいろあって、
はい、
そのまあまあ、もちろん完成品はあるんですけれども、まあ、これってこの、まあ、いろんなことがバタバタしてて、
はい、
それをすべて、撮影中の全テイクを抑えた、
はい、
素材、まあ、アウトテイクですね、
はい、
要するに未発表 の、 この使われなかった素材、あの映像がですね、ずっと探してたんですけど、どこにあんのかな、
はい、
ところがあるスタッフの家にありまして、
はい、
12年間探してたものが見つかったんですよ。
見つかった。
はい。
はい、
だするとそれを見ますとですね、本当にその福本清三さんとか松方さん、ね、もう亡くなりになったそのもう本当時代劇のレジェンドが、
はい、
もうバチバチこうチャンバラをやってるところがですね、もう200時間ぐらいこう。
200時間贅沢な。
贅沢な。はい。収められてまして。もう本当にね、撮影現場にもう一回戻ったかのようなね、本当そういうのがあって、
はい、
これはぜひこの素材で新しい、福本清三さんのドキュメンタリー映画を作りたいと思いました、はい、そのプロジェクトを今進行中です。
そのまだね、だからタイトルも決まってない、
はい、そうなんです、
これから制作される福本清三さんのドキュメンタリー映画のためのクラウドファンディングを実施されたと、
はい、はい、そうなんです。これもね、やっぱりこのクラウドファンディングを実施今してまして、はい、8月の31日まで、
はい、
はい、キャンプファイヤーっていう、クラウドファンディングのサイトがあるんですけれども、はい、はい、詳しくは私の SNS の、X とか、インスタグラムとかに、のトップページに書いてあるので、ちょっとぜひ、見ていただければと思うんですが、はい、それで今やっております。
うずまさライムライト自体がフィクションでありながら、福本清三先生のドキュメンタリーに近いような部分もある 映画でもありましたもんね。
そうですね、本当にやっぱりそのなるべくね、あれは僕は脚本書くときは実は福本先生から、あ、なんというかこうご本人からは離れてと思ったんですけれども、はい、まあ、しかしもあのやはりこのキラレ役のね、あの、はい、生き方というかね、そういうのでこう非常ににじみ出るところがあったので、でかつ今回あの福本さんの1時間半にわたる、はい、インタビュー音声も見つかりまして、
へ、
そうなんですよ。だからそのナレーション by 福本製造でね、でその1時間半のナレーションは福本さんが自分の人生についてバーって語ってるんですよ、はい、生まれた時から、でだから、それをナレーションにすることでね、なんかこう福本先生の生涯をたどれるような、そんなあのドキュメンタリーにしたいなと思ってて、
あのメッセージもいただいております、はい、沖田虎丸さん、大阪府男性50代の方です。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、今回大野博之さんが来られると聞き楽しみにしておりました。探偵ナイトスクープから徹子の部屋に出演されて知ったレジェンド福本清三さんの映画渦政ライムライトを数年前に劇場で見て感動しただけに、今回上演される5万回切られた男なるドキュメンタリー映画も楽しみです、
う
ん、まだあの決まってはいないですよね。
あ
の5万回切られた男福本清三さんのドキュメンタリー映画の制作プロジェクトということで、
それは絶対あります、
はいはい、ぜひこの作品の魅力をリスナーの皆様にもお伝えいただけたらと思う次第ですということで、楽しみにしているという
沖田虎丸
さんではあるんですけれども、あのね、この渦政ライムライトの上映、はい、もうお亡くなりになられた後に、うん、あそこの京都府あなんていうホールでしたっけ、文化、
あ、文化芸術会館、
文化芸術会館で、何日か連続でイベントなさってて、ね、はい、あの時私も見に行かせてもらったんですけど、その映画もそのものも良かったんですけど、その後のね、その福本さんの大野さんも登壇されてて、その作品に関わった人たちのトークショーが、もう福本さんに対する愛に溢れていて、あんな多幸感のあるイベントは僕ね、あのこのラジオで前お越しいただいた時も話したと思うんですけども、すごい幸せな空間 で、うんうんうん、であの奥様と、ね、うん、お嬢様もいらっしゃって、無理やりこうね、登壇させるという、必死で断ってあるのに出てください出てくださいって言って、うん、いや本当あの感激したんですけれども、で先ほどあの大野さんとお話してたら、福本さんが今もしまだお元気でいらっしゃったら、きっとこのドキュメンタリーをね、
そう絶対嫌がってたやろうとね、そんななんでわしのドキュメンタリーだからあんなこと言うとありません、まあ、絶対一回嫌がってた、
もうその
本当に謙虚なね、なんとか方でいらっしゃったので、またこれをやるって言ったら絶対怒れ、嫌がってはったやろうなと思いながら、みんなで笑ってるんですけれどもね。
で、渦政ライムライトの時も、ね、相当断られたっておっしゃってましたね。
そうなんですね。で、このね、福本清三先生はもう、15歳でね、兵庫の霞から出てきはってね。で、まあ、この、最初、この、映画の全盛期に、東映京都撮影所に入ってんで、最初はもう死体役から。でもすごい身体能力でね、チャンバラをこう身につけて、その、うわーって、こう、エビ沿いでのけずるね。
すごいです。イナバウアーでしたっけ？
イナバウアーみたいなね。
ブリッジがすごいんですよね。
すごいんですよ。
身体能力が。
すごいですよね。で、それで、まあ、だんだんだんだん、そのね、こう、注目されてきて、で、彼の持った、どこかで誰かが見ていてくれると。
いい言葉ですよね。
そうなんですよね。
本当にでもそうですよね。福本先生の、その人生を考えると、最終的に、それを証明した人生ですもんね。
本当そうなんです
ね、
うん。で、だから、それで、まあ、最初は、だから、毎週毎週ね、例えばテレビ時代劇とかね、わーって切られた時にね、あれ誰やと、みんなが思い始めたわけですね。で、今みたいに SNS がないから、先ほどのそのメールくださった人みたいに、要するに、最初、探偵ナイトスクープ、ね、あの人誰ですか、あれがあったんですよ、でそれから徹子の部屋であったり、それから天聖人語で、取り上げられたりとか、どんどん NHK のドキュメンタリーができたりとか、で果てにはですね、トム・クルーズ主演のラストサムライに抜擢されて、ね、でトム・クルーズの相手役で、まあ、生涯もトム・クルーズさんとはすごい仲良くならはるんですけど、まあ、そんな風にもうね、でもね、トム・クルーズさんの、その、ラストサムライに出はった後ね、 するともうハリウッド俳優じゃないですか、でそれでも帰ってきてもね、あの翌日から、まあ、あれ撮影所であのエキストラのことを仕出しって言うんですけど、あの仕出しとしてどっかその辺通行人やってるんですよね、いやだからすっごいとみんなもびっくりしたと、
その落差が ね、そうですよ ね、
もうね僕らから見たらスターやのに、で、まあ、僕はそのチャップリンの専門家だから、その福本さんがその一番尊敬する人がチャップリンなんですよ、でだからそのチャップリンはバーンと受け身取らずに倒れてそれで笑いとるわけですね、いやあんな風にせなあかんと思って演技開眼したと、で、まあ、そういうご縁もあってね、である時にその宇都宮ライムライト、これはチャップリンのライムライト、置いたあ芸人さんのね、物語ですね、ロンドンを舞台にした老いた芸人さんの物語、でこれを日本に置き換えてね、老いた時代劇俳優の物語として作れないかって、まあ、ある人から提案を受けて、でチャップリン家に聞いたらば、だから大野さんあんたが脚本書くんだったらいいわよって言われて、で、まあ、僕もこうずっとこのあの要するに仕出しをいっぱい経験させてもらいましたね、その撮影所でエキストラをで、まあ、いろんなことをこう中身から学んで、でまた自分もチャンバラとかあの教えてもらったりしてとか言って、まあ、脚本を書き、書いていったんですね。で、まあ、本当にね寒い時に夜中の寒い時のロケとかね、いやこんな二度とやるかとか思うぐらいめちゃくちゃ寒いんですよね、でもその時にでも福本さんとか、ね、東映鶴居会の人ってこういう寒い時でもバシャンって意見に飛び込んだりするわけじゃないですか、このお仕事を半世紀以上あの誇りを持ってね、やってこられた福本さんあるいは東映鶴居会の本当皆さん先生方素晴らしいと思って、これは絶対この映画作らなあかんと思って、で、まあこれは単に映画界の裏側を描く話じゃなくって本当にその世の中全ての縁の下の力持ちのための応援歌だと思って、これ作りたいと思ったんですね、で、まあ、みんなもこうねあの草の根でね、こうやろうよやろうよってこうだんだん集まってきてね、いや、やりましょうやりましょうってこう盛り上がってきて京都市も乗ってくれって言って、ね、唯一この映画に反対してたのが福本清三さんで
ご本人が
いやその映画には反対してないんですよ、要するにその映画がこっちゃと映画ね、でわしはその早くで出してくれと、ね、その脇役で出してくれと、でわしが主役なんてそんなありえへんと、ね、天地がひっくり返ってもありえへん、そんなアホなこと言ってたらあきまへん、アホなこと言ってたらあきまへん、わしが主役なんかアホなこと言ってたらあきまへんってずっと言うの、で僕はある時に東映京都撮影所の正門でバッタリと先生に会って、先生おはようございますって言ったらアホなこと言ってたらあきまへんって、もう条件反射で僕の顔見てたらアホって
第一声が本来おはようと言うべきところ、
そうもうね僕は5万回アホと言われた男ってねでずっと7年間準備中ね、もうアホってほんま5万回言われましたね、でまあそれでねずっとあれしてたんですよ、であれ、だからにでもいよいよねその京都市の全面協力とかも全部こう体制が整いましたね、2013年のね7月に、もう9月から撮影すると決まって、で、監督は落合健さんってロサンゼルスに住んでるんで、そこからもうねロサンゼルスアメリカ土産を持ってねどうぞよろしくお願いしますって来たんですよね、で僕これでねもう将棋で言ったら詰んだと思いましたよ、もうね、なんだろう、まあ、2、3日考えさせてくれとかしょぼしょぼ言わはって、で2、3日、まあ、もう積んでると思ってるから2、3日後に電話したら、あの話やけどな大野ちゃんの劇団にもほら和光っていいやついっぱいおるやろってそのあいつら主役でやってくれ、わしはそのもう脇でいいからとか言うんですよ、でもちょっとその時こうちょっとプチッと切れてしまいましたねあのね先生とそんなんやめますわと、でこれ老いた切られ役の話なんですよ、どないだ若いもんがやるんですかって言って、でそのじゃあやめますわ先生やってくれへんでもうやめますわって言って、いやそれ やめたらだって今まで集めたお金と作ったお金どないすんのよって、もうドブに捨てますわと、でもみんな先生にやってほしいと思ってみんなお金も集まってきてるんですよって、でも先生やってくれへんでドブに捨てますわとか言ったら、いやまた 2、3 日考えさせてくれって言って、でまあまあ本当に、ね、ある時にもうそれがね、その同じ年の7月17日の晩にね、たまたま福本先生のお家のあの横を通りかかった時にね、そろそろ決めてくれはったかなと思いながらそのお電話したんですよ、で奥さんではって、で あの福本は今あの日課のウォーキングに出てます、やっぱりその70歳超えてもずっとねあの夜に1時間ぐらいうわって、僕もこの間ね歩いたら、 同じコース歩いて1時間10分かかったんですけど、それ毎日やってあったの。やっぱり体鍛えて。
だからずっとね、筋性の取れた体格を維持なさってましたもんね。
そうなんですよね。で、だから、やってほしいと思ってんですけどね、とか言ってたら、そこの角、本当に福本さんがブワー来て、もう運命みたいにね、歩いてきはって、あ、ちょっと、今福本先生通らはったから、ちょっと今電話切りますわって、わーって追いかけていって、はい、で、あ、先生って言った。で、向こうから、タッタッタッタッタッタッタって突っかけて、私も後にも先にもね、突っかけであそこまで速く走る中年女性を見たのは初めてなんですけれども、はい、で、ちょっと、福本さんに、ぐしゃぐしゃぐしゃって五千円札握らせて、はい、あんたこれで大野さんとなんか話してきなさいって言って、うわーってまた帰って、
奥さんが
、はい、奥さんが来はったの。ほんでもう、福本さんもいよいよね、詰められて、で、まあ一緒にそのファミレス入った時に、もう座った瞬間に、あ、もう福本先生もやってくれはるなって、うん、そういう、もうある諦めた顔で、な、大野ちゃん、あんたやから言うんやけどな、わしも役者として生まれてきたからには本当は主演やりたいんやで、うん、主役やりたいんやで、でもわしなんかでほんまにええんか、あんた地獄見るで、ね、進むも地獄引くも地獄、わしはどうすればいいんやって、いや先生どんだけ地獄になっても僕一緒に行きますからぜひやってくださいって言って、うん、それでやってくれたっていう、
ようやく5万回断られた後に
5万回断られた後にだからするとね、その後脇役、まあ脇役って言ったら失礼だけど、はい、もうね、いろんな方にね、お電話したらね、もう全員知ってて、
もうそういう企画が進んでいることを。
で、みんなやっぱ福本のためやったらってね。はい、だからもう松方弘樹さんにお電話したときは、もう、もしもしって、初めましてですよ、はい、もうその電話のもう雰囲気から言って、はい、もうこの電話待ってたっていうのが伝わってくるような雰囲気。はい、大野さん、僕はね、親父の近衛十四郎と僕と二人でね、合計1000回は福本を切ってきた
親子で、
うん、親子でぜひやらせてもらうよって言って、
うずまさライムライトの松方さんの眼差しっていうのが演技とは思えない温かい目でずっとね、
そう、
福本さんを見守ってるのが、うん、もうこの佇まいがね、もうスターの佇まいで圧倒的に
本当圧倒的なんですよね、だからそういう雰囲気がこの今回のね、うん、秘蔵映像の中に、はい、まあ何回も何回もこうやり直したりする中でね、その合間合間にそういう雰囲気がすごい出てて、やっぱりその福本さんと松方さんで例えばもうほとんど東京都同期なんですよね、で、まあ、あるシーンでね、松方さんに向かって挑発する、うん、セリフがあるんですよね、はい、旦那おじけづいたんでか、やらい鈍りましたなっていうセリフがあって、それどうしてもよう言わんって言って、いやね、どうしても言ってくださいって、1時間半こう押し問答だって、いや、言ってもらったんですけど、はい、それ19回 NG 出してるんですね。
19回。
僕久しぶりにその NG のシーンを見て、もうね、福本先生が、やっぱりね、もう50年間ね、向こうは、松方さんはもう主役しかやってない、はい、自分はキララ役しかやってないっていうので、もうどうしても言えないのをね、うん、松方さんはずっとニコニコ待ってはるの、何回 NG しても何も文句言わないけど、うん、で福本さんはもうなんかもう、また失敗したってことで自分の刀で頭をガンガンガンガンってこう
そんなにするんですか、
そう、とかやってるのがなんか、ずっと残ってて、もう本当ね、今また福本さん、松方さんが蘇ったみたいな気持ちでね、
うんうん。そのどこかで誰かが見ていてくれるっていうのが、もちろん松方さんもそうだし、うん、松方さんは近い距離で見てたし、そのね、トム・クルーズも見、ね、最終的にはね、うん、ハリウッドで見てくれてたって考えると、ほっといたかおとぎ話のような話ですよね。
そうですね。で最後まで本当にその、謙虚でね、すごい、いや、なかなかそんななれないですよね、すごい方だなと思って、なんかそんな本当魅力が見ることができる、そんなドキュメンタリーにしたいですね。
いや、楽しみですね、今のエピソードを、うん、奥さんが走ってくるとこは撮ってなかったですか、
それは撮って、それはもうね、こっちも必死で、でもだ要するに誰もが、奥さんも含めてね、もう誰もがやっぱり福本先生の主演作、一本でいいから見たいっていうのが、みんなの気持ちが必死だったんですね、で最終的にはもう先生も折れてくれて、
はい、
見事な主演作を残していただきましたね、
いや や楽しみですね。福本製造ドキュメンタリー映画制作プロジェクトということで、大野さんの SNS でいつも告知してくださって て、はい、て私もまたリポストさせてもらいますんで、私もあのぜひ、させていただきますんで、
ぜひよろしくお願いいたします。
先ほどあのこの収録前にね、大野さんとお話してたら、共通の知人が、結構多額なあのクラウドファンディングでね、もうなさってるということをお聞きしたんで、はい、私も同じくさせていただきますので、
ぜひお願いいたします。はい、あのいろんなコースがありましてね、T シャツとか、はい、あのリターンでね、T シャツとか、あるいはそのこの、ドキュメンタリー映画 そのプレミア上映の件とか、親睦会とか、いろんなあのリターンがありまして、はい、ぜひともあのお力添えいただけますと、今ね、本当時代劇がね、はい、サムライタイムスリッパーとか将軍とか、
そうですね、また再び注目を集めている。
集めてるし、でそのサムライタイムスリッパーも福本製造さんに捧げた映画でございますから、まあ、本当にこの原点といいますかね、はい、福本先生をもう一度あの見てほしいなと、うん、知ってほしいなというふうに思っております。はい、
で今日のね、大野さんのお話をもう一回聞きながら、副音声として今日の音源を聞きながら、ね、その映画が実現するに至ったのはどういう人が周りで、ね、福本さんを慕うたくさんの人たちが集って、ね、実現した企画だったと。
たくさんの人がした、ね、亡くなってだから来年で5年なんですよ。やはりこれだけもうますますね、なんか存在感が大きくなっているというか、うん、ますます慕う人が増えていってる気がして、やっぱりそれは福本先生また天国でそんな、うん、なんかことやめようねとずっと言ってはるやろね。
でも多分また奥さんが走っていって
走っていって本当に、
ね、大野さんがこんだけ頑張ってくれてはんやからと、本当にね、もうその数年前のこの上映会とその後のあのまあ、トークショーが本当に多幸感にあふれたイベントやったんで、あのイベントがこうドキュメンタリーという形になると考えたら、もう本当に楽しみで仕方ないので、
ぜひぜひ、はい、
福本製造ドキュメンタリー映画制作プロジェクトクラウドファンディング実施中でございます。いろんなコースがあるということで、
はい
はいはい、ぜひ皆さんチェックしていただいて、
どうぞよろしくお願いいたします。
一曲お願いしたいんですけれども、
はいはい、これはね、美空ひばりさんの柔らにしたいと思いました。ははは
なぜ？
これはですね、はい、あの福本さんが、はい、よくね、あの、まあ、映画の方ですけれども、美空ひばりさんの主演舞台、新宿駒劇場とか あ、はい、あれによくこう切られ役でね、ご出演なさってて、でひばりさんからすごい気に入られて、で一緒にラスベガス公演とかも行ってるんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ、だからもうほんで、あの福本さんは女性でチャンバラがとにかくすごい上手なのは、あの美空ひばりさんと八代亜紀さんだってずっとおっしゃってて、なのでちょっとどっちか迷ったんですけど、やっぱりまずはね、美空ひばりさんの柔ら、はい、これも福本さんを思い出しながら聞いてください。
先ほど大野博之さんのコーナーで、はい、大野博之さんのコーナーといいますか、大野さんに、はい、来られまして、ね、福本製造ドキュメンタリー映画制作プロジェクトのクラウドファンディング実施中ということで、はい、告知していただいたんですけれども、はい、8月31日までなんで、はいはい、先ほどの大野さんのお話を聞いて興味持たれた方はぜひご参加いただければなと思うんですけど、はい、あの大野さんとのお話で出てた、まあ、福本さんのモットーだったという、はい、どこかで誰かが見ていてくれるっていうのは、はい、いい言葉ですね、本当に、うん、どこかで誰かが見ていてくれる、
うんうん、
この間僕ね、それを実感したといいますか、
はい
はい、
でさっきオープニングで喋ってたね、ほほほ座でお会いした方もリスナーやし、
はい、
でこの前8月8日杉作 J 太郎さんとロフトプラスワンウェストで、
はい、
はまぐり顧問の編と杉作 J 太郎のファニーナイト、南海放送で放送されてて、同時期にね、2017年の10月から始まって、
はい、
でコラボナイトということで、
はい、
両局とも非公認なんですけど、南海放送も、まあ、KBS 京都も、
まあでも一番の冠の2人がもう自分でやってあるから、ね、しゃあないかっていうやつ
で、まあロフトプラスワンウェストが勝手に、KBS の、うん、画像を使ってましたけど非公認にもかかわらず、はい、まあね、それはね、権利侵害云々っていうのは本人が言わんとね、うん、言わんことにはまああれなんですが、
はい、
はいはい、まあいいんですが、うん、その時に来てくださってた若いハマグリスナーの方がいて、
はい、
で、あのイベント終わった後に はい、ラジオと憲法を持ってきてくださって、はい、サインしてもらえませんかって、うん、で話してたら26歳、うん、で税理士の勉強をしてるらしくて、はい、でその僕のラジオを今このハマグリ顧問の辺も熱心に聞いてくれてて、はい、で ABC の裏裏も聞いてくれてて、はい、そのきっかけっていうのが、うん、お父さんが税理士らしいんですよ、うん、で今自分は税理士の勉強なさってて、うん、で私が何年か前に税理士会でパワハラの研修をしたことがあったんですよ、はい、近畿税理士会やったかな、うん、ちょっと単位がどういう単位かやったかわからないんですけど、うん、パワハラの研修を税理士の先生前でしたことがあって、はい、でコロナ禍の頃やったのか、うん、オンライン受講もできたんですよね。あでそのリスナーのお父様がオンライン受講してたらしいんですよ、はい、で面白いからお前聞いてみと、はい、言われて聞いてでどうもこの人はラジオをしてるらしいと、でそっから聞くようになったって言って、なんでも受けるもんやなと
面白かったんですね。じゃあ面白い講演やったんですね。
パワハラの、はい、うん、僕は萎縮せんときましょうっていう話をするんで、これは飽きませんよあれは飽きませんよじゃなく、うん、
またでもいつものお決まりの釣り天井の話から
しますします
そらそらしはった
ロメロスペシャル
ロメロスペシャルね
ロメロスペシャルの話はいつもするんですよ
あれ僕もその話好きですわ
滋賀県の某警察署の懇親会で、はいはい、男性警察官の上司が女性警察官の部下に、うん、プロレスの技釣り天井ロメロスペシャルをかけて、はい、懲戒処分を受けたという、おうおうおう、その新聞記事から読み取れるものは何かという話をね、はい、うん、釣り天井というのはプロレスの中で最も阿吽の呼吸といいますか、はい、
かけられてる側 の、はい、協力が必要、
協力が必要なプロレスの技は、うん、多くはそういう側面もあるんですよ。
なるほど。
別にそれはじゃあなんでかけられるんやみたいな、そういうね、ああ無粋な話やめましょう。プロレスって受けの美学ですから、す、はい、受けて受ける、はい、受けるっていうことは言い方を変えた協力かもしれない。
なるほど。
でその協力の最たるものが、うん、まあロメロスペシャルではあるんだけれども、う
ん、あるんだけれども、
う
ん、
でもロメロスペシャルをかけられてるということは、はい、同意があったんじゃないかっていう話になるわけですよ。
ああ、はい、うん、
他のね、なんか、うんうん、キャメルクラッチとか、うん、そういう強引にかけられる技やったら協力ないかもしれんけれど、うん、はい、まあロメロスペシャルは協力があることは間違いない、うん、
受けるでと、
うんうん、抵抗できるでと、はいはい、まあ例外的に、うん、まあ、これ言うとややこしいことなんですけど、足をのじ固めで現行犯逮捕した出待ち枡方商店街の、はい店主もいたんでね、はい、それはあくまで例外ですよ。
例外です。
そんなこと、
例外なんですね。
それは滅多にない、はい、原則そんななかなかかからない、でもかかったということは、うん、そう、女性も協力してたんじゃないかと。ただじゃあなんで、はい、ハラスメントとして懲戒処分を受けたのか、
はい、
それは仮に承諾が形式的にあったとしても、はい、真意に基づく承諾がなかったんじゃないか。で仮にですよ、はい、その女性が承諾してたとしても、うん、懇親会ですから大勢他の、うん、その署員もいるわけで、はい、その他の署員が不快な気持ちをしたかもしれない。
なるほど。
環境型セクハラってそういうこともありえますよ、はい、みたいな、いろいろ学びの多い事例、うん、事案事例ではあるんですよ。うん、
ね、労働事件の判例ではよく出てくるこの真意に基づく同意があったかどうかっていう大切なことにね、はいはい、
う
ん、
そう
ね、
そうね、形式的なものではなく、
だからそれが一番分かりやすいのはこのロメロスペシャルの事案で、うん、でね、その話をすると話してる最中あんまり受けないんですよ。やや受けなんですけど、その後の懇親会で絶対私に近づいてくる人がいるんですよ。すみださん、ロメロスペシャルの事案、僕プロレスめっちゃ好きやから、いや、めっちゃ分かりやすかったっすっていう人が絶対いるんですよ。だからこそ言いますよ、どこかで誰かが見ていてくれ
る。なるほど。
福本製造さんが言うことは本当なんですよ。どこかで誰かが見て
ね、いい言葉ですね、
うん、
これだから運転中のね、ラジオ、今ラジオ聞いてる人も、はい、あ、そういうことかと。
そうだから
パワハラとは、
うん、で、はい、皆さんね、多分、うん、なかなか実生活、うん、このラジオ聞いてる人も、うん、報われないとかいう思いで仕事してるかもしれないけど、
はい、
本当に我々もそういうこと多いじゃないですか。はいはいはい、でも実際はどこかで誰かが見てくれてるっていうことを私は言いたかったということにはなるんですけども、はい、ドリアン畑さん、はい、大阪府女性50代の方からいただきました。はい、墨田先生、いつも楽しく拝聴しています。私はサイキッカー BBA です。お母様BBA っていうのね、村川さんと私がいつもやってるそういう、はいはい、ムーブがあるんですけれど、
はい
はいはい、私の夫は弁護士で、うん、同業でいらっしゃる。私も仕事を手伝っています。 事務とかをなさってるんですかね、夫婦で、ね、うんうん、先日大きな案件で負けてしまいました。納得のいかない判決に夫は精神崩壊寸前です。優しい分少し繊細な性格なので弁護士には向いていないかもと珍しく弱音を吐いています。墨田先生は納得のいかない判決が出た時どのようにストレスを解消されているのでしょうか。やはりある程度ずぶとくないとやっていけない職業でしょうか。いつもラジコのタイムフリーで聞いていますので長谷川先生や大谷先生の回に当たればなと思っています。追伸、真夏のサイキックミーティング面白かったです。冬もぜひと、
はい、ありがとうございます、
いうことでいただいてて、まああのね、はい、私たち同期で、
はい、
もう弁護士登録して何年になりますか。2008年の9月か、はい、登録したんが、
はい、
だからもう2017年経って18年目に入るって感じかな、
はいはい、
そりゃまあ納得のいかない判決なんていうのはあるもんで、
はい、
ね、
はい、
まあね、これがまたテレビドラマと違うところでね、うん、あの負ける判決をいただくこともたくさんある、うん、たくさんって言ったらあれですけど、
いやたくさん
言ったらあかんね、たくさんはあかんね、
でも佐山さんがカットせんでいいからね
たくさんはない
けど、
いい時もたくさんある
し、いい時もあるし、納得のいかない言葉して、まあ人間のやることやから、うん、予想外でもね、民事とかに関して言うと大抵その判決の前に、うん、まあ和解の話があって、
はい、
裁判官から和解勧告があり、その中でまあ判決になったらこうなりますよみたいな、
うん、
見通しは言われることが多いので、
はい、
でまあその見通しと乖離があるっていう、そこまで乖離ないですよね。まあほぼその見通し通りというか、
まあ
う
ん、まあ、突然ひっくり返るということは、ね、まあほとんどないですよね、
うん、
でもその見通し言われた段階でまあへこむこともあるしね、
あるね、うん、
そう考えてん
ねん、見通しを適当に言うてるやろっていうね、うん、もうあるやんか、両当事者にお互い判決なったら不利に言い、ま、なりますよいうことを言うて和解をしやすくさせるっていうことをきっと裁判官はやってらっしゃるでしょうから、
確かにそれはありますね、
うん、だからその見通しをは本当の見通しとちょっとまた距離感があるということを自覚しとかなあかんけれども、
うん、
まあまあね、でもあの優しい分少し繊細な性格なのでって書いてらっしゃいますけど、はい、優しくて繊細な人の方が絶対いいですよね。
そうですね、
うんうん、その依頼者の気持ちが分かるやろうから、
うんうん、
向いてないって思ってらっしゃる方の方がいいんじゃないですか、
うん、
そう、ね、それぐらいの人の
方が、そう思う、だからそこの俺向いてへんやろなっていう自問自答がなくなったら終わりでしょうね、
はいはい、
その自分は向いてるとか、はい、この仕事転職やっていうのは、
はい、
うん、
私も優しくはないけど繊細なんでね。
優しいって何やねんこのやり取りでも長谷川君は優しいわ。
いやいやいや、意外とまあ冷たいかもしれないですよね。
そうやな、
意外とっていうのもあれですけど、意外とっていうのも
長谷川君も大谷君も僕は優しいと思いますよ、はい、
う
ん、こんなことをね、まあ、お盆休みに同期さんに仲良し3人に言うことはないけど優しいと思いますよ。
あ、
うん、まずお盆休みのね、
はい、
午前に、
はい、
もうお盆休みスタート、もうスタートはもっと早いんか、まあ、ちょっと世間一般は京都まで来てくださる時点で優しいから、
うん
うんうん、
でもいい弁護士は今も仕事してると思います
まあね、まあこんなんやったらいいけど、これやってる今調整やってる部分はある、は
い、ただやっぱりでもね、あの何でもそのなんていうの、オンとオフが、
で
じゃあこのラジオオフかよっていう話もあるわけよ私はギャランティーをもらってるからね、お二人は そこは発生しないからオフでいいと思うんですけど、でも優しいし繊細な方がいいに決まってて、
うん、
うん、
でもまあ
ただその方が悩むやろうし、
うん、ちょっとへこむ時ありますよね、なんかいろいろとね、
でね、あの不思議なもんで、もう僕ら10、ね、さっきの話した17年、次18年目とかやけど、
はい、
前よりも繊細になってるわ。
あ、
普通逆かなと思うんですけど、うん、なんか慣れてきたら、
うん、
だからそのうん、だから前よりもいろいろ、うん、落ち込むことがあるかな、気にすることが増えてる気がするな、
ね、まあね、
うん、
新手のが来るからね、常になんかね、
もあるしなんやろな、なんか
あこれやみたいなね、
うん、うん、まあまあでもこれはあのね、 この方の配偶者だけじゃないですから、我々もそうなんで、
う
ん、
は
い、
でそうですね、それでだからね、その結果も大変、受けるのも大変だけど、その実際には依頼者がいてはって、うん、その負けた瞬間から、うん、まあ、2週間のこの異議申し立て、
うん、また、ね、控訴するかどうかとかね、
期間の間に、うん、この依頼者と、もうこの間にすごくなぜ負けたかという話だったりとかっていうのをしないといけないのは、これが大変なんですよね。
そうだな。で控訴したとしてそれが変わっていくのかどうかとかいうところもね、うん、
ありますし、まあ、
変わる、相談しないといけないしね、ま
あ、一般にはもちろん控訴しても靴が結論が変わる可能性というのは少ないわけですからね、うん、
まあ、ただね、見る人が変わったら判断も変わることもまああるし、
もちろんあるわけですし、そうそうそうということですよね、
うんうん、あるし、
そうですよね、なんで民事か刑事かも分かんないけど、
分かんないけどね、
うん、そうですよね、まあまあまあまあ、でもこういうね、あのよく理解した配偶者がいらっしゃるだけで、
うん、
ね、
うん、
うん、その支えてもらってはると思いますよ結構ね、うん、だから結構依存されてる部分があるから、こう悩みも出してるんじゃないですか、
うんうんうん、
ね、
そうね、
うん、とは思うんですけれども、うん、だから僕もだから妻と一緒に仕事してる方がいいですよ、その辺を別に隠さんでええやんか、
う
ん、だからそのうわこの間こんなことあってなみたいなことを、
うん
うんうん、なかなかそれ言えへんっていうのは、お二人はね、うん、別にあの奥さん違うことやってらっしゃるから、
う、
ねう
ん
うん、なかなか難しいですね、それを自分で、
ね、
うんうん、その気持ちを処理するっていうのは大変かなと思うんですけれども、うん、ごめんなさい、あの時計をやってなかったんですけど、あと何分ですか、7分ぐらい、ちょっとね時間 あと残り少ないんですけど、今ちょっとこのタイミングで話しておきたいのが、あの甲子園の広陵高校の、
はい、
ね、夏の甲子園、今この収録は10日にやってるんで、はい、13日で放送の時はまた全然違う展開になってるかもしれないんで、
はい、
うん、ね、あのご存じない方に説明すると、
うん、
そのまあ広陵高校、今広島代表として甲子園に出場している、
はい、
この学校で、
うん、
春に暴力事件があったのか、
2月ぐらい
2月ぐらいに暴力事件
があったの
か、それは広陵高校も認めてる、
ね、認めてるんですね、で暴力事件があって、
うん、
でそのことを、まあ、被害者の方が、まあ、隠蔽されたというか、ちゃんと適正な処分を受けてないっていうようなことを、うん、まあ、ネット上で、だからそこの経緯もね、あの何が正確なのか分からへんけれども、そういう まあ、被害者の人が納得してないということのその情報が拡散されて、結果まあ今大会に出てる選手も含めていろいろなんかね、そのネットによの内容によっては誰が何した誰がこうしてどうしてみたいなことまで、そこの審議はね、それこそこの裁判を経たわけでもないし、少年審判を経たわけでもないし、はっきりしないままいろいろ拡散されている中、そういういい意味じゃない注目をたくさん浴びる状況下で試合に出場している状況で、かつ1回戦は勝ったとっていう、なんかあの踊り疲れて、あのその今のねネットの問題、抱えるいろんな問題をね、あの描いた塩田さんの作品がありますけれども、僕はほんまに今回の事案っていうのはなんか行き着くところまで行ったなっていう、ネットの問題のって、まあっていう側面と、あとやっぱりちゃんとこの何が事実としてあったか、それに対して適正な処分が適切な手続きのもとなされたかっていう問題、まあ2つ別、全く別の問題だと思うんだけど、あるんかなと思ってて、
まあでもね、適正な処分がなされてたかどうかっていうのは、まあ、あの事実を知らないから我々は分からないから何とも言えないですけど、まあされてないという不満を持ってはる、おそらく被害者側が
いるんですよね、
あの出してはる情報なんで、でそれはそのそちらの方が事実であれば、それは SNS というのはあの使うに値するものだと思いますよね、僕は。
ただだからね、その使い方なんよ、はい、
そう、
うん、使だからそれでいくと本当にその前も確か私今度なんかいじめの問題の時に話したことあるかと思うんです、そのね、そういういじめの抑止のためにね、
うん、
例えばその被害に遭った人が、その 加害者側が何か注目を浴びるタイミング、ヒノキ舞台に立つ、そのタイミングでその情報を拡散することが最もそのカウンターになる、
そう、ね、
抑止になるからいじめはやめましょうみたいな、うん、そんな消極的な教育ないやんか、
まあね、
でも確かにそれが一番抑止力になりかねない感じになってるのが、うん、今の時代で SNS の世界で、だからこそそうならんように前の段階で何かしら事件事故が起こった時にちゃんといじめ防止対策推進法のガイドラインに基づく処分とかっていうのをね、だからあたかも高校野球の中で起こった事件って高野連が最高の機関で高野連の判断を仰いでどうのこうので決まるっていうような感じで受け止めてる人いるかもしれんし、実際にその高校野球、まあそういう、ね、高校も野球部も部員もそう思ってるかもしれないけども、そうじゃなくて学校で起こってることやから、
はい、
で暴力事件やから、これいじめなわけで、はい、
うん、
普通の他のいじめの事案と一緒で、報道されてるようなことがあったなら、
うん、
そのいじめ防止対策推進法の重大事態っていうものに当たるはずで、
はい、
ちゃんと都道府県に報告し て,
して、
はい、
処分受けなあかん事案のはずで、
うんうん、
でそのために前提としてちゃんと詳細な調査をせなあかんはずなんですけど、うんうん、私もほんま同種事案を担当してるんですよ。だからすごいだから全部が同じだとは言わないですけど、はい、だからその広陵高校何が起こったか分かんないですよ、はい、
そうね、
ただああいう野球の強豪校とか、うん、まあ、他のスポーツの強豪校とかでも起こりうるのは、
はい、
その全国大会甲子園とかに出場するのがもう目的になってるんですよね、はい、目的化してるわけですよ、はい、その子らの青春というか人生の目的化してる、
うん、まあ、全く違うからね、出るか出ないか、
そのためにいろんな地域から、うん、野球留学して集まるっていう状況になってて、はいはい、
うん、
仮にそういう暴力事件とかが発生したとしても、うん、その被害者の親も含めて最初はそのことを荒立てんとこみたいな初期の対応しちゃうんですよね。
まあそうですよね。
でその時にそこに学校も乗っかるんですよ、
うん、
まあまあまあまあまあ、うちの子被害にあったけれども、
うん、
まあまあまあ今大会前やからみたいなことを、うんうん、その親も忖度しちゃったりするんですよ。加害者の親も被害者の親も全員が忖度して、うんうん、でそれを受けてじゃあええかみたいな感じで学校は分かっていながらいろんな状況を把握してて、ね、きっとそこでは暴力が事件があってそれは点じゃなく線で、
うん、
連綿と続くそういう構造があることを分かっていながら見過ごして、
うん、
でもあまり調査をすることなく加害者も口を閉ざしたら、うん、あちゃんと調査できへんかったみたいな形で、
うん、
ただその明らかになった暴力事件だけを切り取って、
うん、
高野連に報告してもうおしまいみたいな、
うん、
でただでもそれがその後ちゃんと被害者のがいてその部で復帰して、
うん、
ね、その本当に守ってあげなあかんわけやんか、はい、その子がちゃんと復帰して、ね、それを誰かに告げ口したからみたいなことを言
う
て、
うん、
なかなか練習に参加できひんような環境に、うん、絶対ならんようにせなあかんのにそれができんくてちゃんと部に復帰できひんかったってなったら今度は遡ってやっぱりあの時ちゃんと言うとくべきやったみたいなことになるやろうし、うん、だからそこは僕はだから当然加害をした生徒がいたらそれは悪いけれども、
うん、
僕は学校がやっぱ一番学校とその野球の指導者が一番悪いと思うのよ、
うん、
まあでもだからまあそのね今の話でもその連帯責任というのがそもそも論としてやりすぎで、
まあまあ、
やってない子関係ないのに、うんうん、まあまあでもまあ中心の、まあね、選手がね、
う
ん、まあ、結局出れなかったら意味ないのかもしれないけど、それでも連帯責任として自粛とか辞退とかって僕元から今回でも全くする必要ないと思う、う
ん、
だって、
はい、そのなみんな高校野球を経て大人になったプロ野球選手がトラブルを起こした時連帯責任ならへんやんか、
は
い、
ね、
東洋が麻雀やった時ね何もならんかったやんかみんない
や そうで、うん、それが当たり前の話で、なんでその高校生たちが連帯責任を取らないといけないのか僕は全く理解できない。
それは高校野球が教育の一環やからって言うんであれば、ほんまにそのいじめ防止対策推進法とかをちゃんと適用してガイドラインのっとって、
はい、
でそのガイドラインやったら、うん、そういうね、ほんまにジャニーズと同じ構造があるんですよ、
うん、
ジャニーズとかも結局ジャニーズの中で起こってたああいう性被害みたいなことを、
うん、
分かってる子供を預けてって分かってる親も いたと思うんですよ。いろんな噂がもうあったわけやから、うん、ただでもジャニーズはジャニーズであのアイドルになってスターになることが目的化してるんですよ、うん、そのために多少の理不尽を受け入れるみたいなことで、うん、あの親も対応しちゃってたりするんですよね、きっと、うんはいうん、同じような構造があるんですよね、
うんうん、だから連帯責任ね、連帯責任っていうのがその被害を受けた子とか親御さんにとっては逆に働いてるというか、
そうそうそうそう、うんでそこにまたそれを機械として、うんうん、あの対応をわざと謝る学校側と指導者がいるわけですよ。だから僕は学校と指導者がやっぱり何か起こった時にちゃんと調査せえへんかった、うん、そういう法律にのっとってちゃんと調査せえへん学校が悪いと思うし、だってその15、6の子が強豪校何のスポーツでもそうですけど、ね、いろんな地方から集まってきてそういう寮生活をするってなった時に15、6の子を寮に入れたらそら暴力事件とかまあ起こりますよ、うんはい、で特にスポーツ野球とかやったらポジション一つしかないわけですよ、うんね、ファーストやったファースト、セカンドやったセカンド、ねうん、ピッチャーやったピッチャー、まあ、ピッチャー控えとかいるとしても、うん、やっぱりライバルになるわけで、うん、そらそういうことが起こりうる状況下やからよっぽど管理監督せんことには、うん絶対そういう暴力事件なくても何かそういう権利侵害って起こるから、うん、めちゃめちゃちゃんと管理せなあかんはずで、それを野放しにしてるっていう、やっぱり僕はその学校側と、うんうん、その指導者の責任っていうのは重いと思うし、それをちゃんとやってへんかったばっかりに、うん、よりまたいろいろ加害者の権利も含めて侵害される状況になってるとしたら、うんうん
被害生徒側の、ね、気持ちっていうのはその経緯によっては分かるところはあるけど、うん、この最悪のタイミングでこういう盛り上がりが出てくるっていうのが、うん、でそれにその SNS 上とかでみんなが、ね、全く関係のない人がガーッと盛り上げていっちゃうから、うん、それはそれでどうかな
と。そうなんですよ。だからその SNS がで社会的制裁を受けることがあるからいじめはダメだよっていうことを言わざるを得なくなったらこれはもう大人の敗北やと思うんで、うん、
でもあの適切な時に適切な処分をしなかったらこうなってしまうことがありますよと、まあ、それが実際がこうだったか分かんないですけど、うん、それはあの社会の皆さんがあの常に持っとかないといけない危機感だと僕は思います、
ねうんまあ、だからその本当にその踊り疲れてですよ。踊り疲れてはそういういろいろあのまあ、 あの権利侵害の対象となったのがアイドルであり、そしてお笑い芸人、著名なお笑い芸人とアイドルがいろいろ世間から叩かれて、うん、でそのそういう誹謗中傷した人が今度は逆に裁かれてっていうような話なんで、うん、それのリアル版で最たるもので、しかもその当事者が高校生っていうのが僕は今の2025年にやからこそ起こったことで、うんうん、でもそこの原因っていうのもあのちゃんと今回の事案っていうのは、うん、やっぱりほんま究明してね、うん、やらんことにはその抜本的な部分のね、うん、解決をせんことにこういうことが次々と起こりうると思うんで、うんうん、
だからちょっとその高野連の後ろにいる朝日新聞とかが、うん、あんまり報じてない、まあ、そう報じないといけないということでもないけれども、
ただそこは、だからでも それを報じひんとほんまに自分が主催してるから報じひんねやっていう話またなって、うん、結局それがマスコミ批判になるわけよ、うんうん、その自分とこの関係で起こったことは報じないんやっていうことは真実を報じないんやってなって、うん、またいろいろ他の選挙の時でもそういうデマゴーグのようなことを言う人がいたとしても、うん、ある種合ってたりするわけよ、その部分に関しては、うん、っていうことが、それはジャニーズ報道があったからって、うん、まあ、サイキックミーティングでもねそういう話あったと思うんですけど、うん、やっぱりだから報道は報じるべきだと思います
し、僕は朝日新聞が一番あの先頭に立ってあの深く調べるべきだと思いますよ僕は。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年8月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。